本日の説教の箇所は使徒の働き第13章13節になります。聖書は新約聖書後ろの方の254ページです。使徒の働き第13章13節、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。本日はこの箇所より進むか帰るかと題して説教をお願いします。
使徒の働きを連続で学んでいますが、今日は13章13節というたった一節だけという短い箇所を説教するのは私は多分初めてだと思いますけれども、この箇所非常に重要な箇所、何がそんなに重要なのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に重要な箇所なので一節だけ、共に学びたいと思います。今まで使徒の働きを順番に見てきましたが、第1回のパウロそしてバルナバによる海外宣教がアンテオキア教会から聖霊によってですね送り出されて開始されました。最初はアンテオキア、見えますかね、アンテオキアアンティオキ教会から送り出されるわけですが、最初はですねキプロス島、もともとバルナバの生まれ故郷であったキプロス島に渡って、そしてバルナバは非常に人格者であったということも言われてますので、キプロスの中でも評判の良い人であったはずであろうと思います。そういう、自分にとって、血のりがあるというか、土地のことがよく分かっている、そして人との関係もすでにある、そういうところで、伝道を開始するというのは、言うならば当然のことであります。いきなりですね、何も知らないところに行って、そしていきなり死ぬことを覚悟して伝道に行くということはないわけです。当然伝道というのは必ず成功させなければいけないので、失敗する、自分がいなくなったら伝道がそれで頓挫してしまうというような状況ということを想定して伝道ということをするべきではないわけですね。当然のことながら土地の勘もあり、どこに行けば何があるのかということが分かった状況で伝道に行くのが至極当然なことであるわけです。ですから、最初の伝道旅行はこのバルナバの生まれ故郷であったキプロスに渡って行いました。そして、サラミスからパポスにかけてずっとユダヤ人の街道をですね、ユダヤ人の街道があるところを進んで、そしてそこでイエスこそ、ユダヤ人たちがイスラエルが待ち望んでいたメシアであること、イエスが十字架にかけられて殺されたけれども復活して今も生きているユダヤ人だけでない全世界の王であるということを語り続ける、そして、パポスに来ました。パポスがこのキプロスの中心地であったわけです。で、ここにいた、総督にイエス様を伝えることに成功するわけですね。ですから言うならばもうキプロスでの伝道は大成功だったということになるわけです。そこで次にこのパポスから船出してですね、パンフリアのベルガに渡った、ここです。パンフリアのベルガに渡った。そしてその先、パウロとバルナバはさらに 奥地に進んでいくわけですが、ここでどういうわけかヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとあります。でヨハネというのはどういう13章の5節にこう書いてあります。サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていたと書いてありますが、このヨハネのことであります。でこのヨハネって一体どのヨハネなんだろうということになるかと思いますが、普通ヨハネっていうふうに言ったらですね、あ、ヨハネの福音書を書いたヨハネかもかとかですね、あのヨハネの黙示録のヨハネかとか、あるいはあのどのヨハネなんだろうというふうに思われるかもしれませんが、これはマルコとも呼ばれるヨハネであって、イエス様の弟子のヨハネであったヨハネではありません。またヨハネの福音書を書いたヨハネでもないのです。で誰かって言ったらマルコの福音書を書いたマルコなんです。このヨハネというのは、このヨハネというのはマルコの福音書を書いたマルコと呼ばれるヨハネだったわけですね。ヨハネっていうのはあのユダヤ人の名前です。でマルコっていうのはギリシャ人ローマ人の名前だから、サウロとパウロみたいな感じですね。それでこの、ヨハネと呼ばれるマルコはですね、いやマルコと呼ばれるヨハネ、マルコと呼ばれるヨハネはマルコの福音書の著者なわけですけれども、バルナバのいとこだったわけです。でこので小さい時にまだおそらく10代の前半というか、もうまだ子供と言ってもいいぐらいの時にイエス様の十字架刑と復活に遭遇するんですね、この人エルサレムで。でつまりなんでヨハネを弟子として、あ、弟子じゃない、助手として連れて行ったかというと、イエス様の十字架と復活を彼自身が目撃してたからなんですね。ユダヤ人あの、異邦人に伝道していくときに、その確かに私はよみがえられたイエス様を見ました、イエス様に出会いましたということを言ってくれる人がそばにいたら強いですよね、伝道しやすいですよね。ですから連れて行ったわけです。で、バルナバのいとこであったということもある。まあひょっとしたらバルナバもあのいとこということはどういうことかというと、このマルコのお母さんがバルナバのおばさんだったわけですね。つまりバルナバの父か母の兄弟が、マルコのお母さんだったわけです。でこの、マルコの、ここに書いてあります、ちょっと待ってよ、あ、そうそう、あとでまたちょっとスライドは出てくるかもしれませんけども、このマルコの家っていうのはあのお母さんマリアっていうんですけども、そのマリアっていうのもたくさんいます。あのマリアっていうのも本当にねたくさんいます。で、そのマルコのお母さんのマリアの家っていうのはとても裕福だったようです。エルサレムにあった、そして女中さんを雇うことができたようですから、そういうような、裕福な家庭であったし、おそらくあの、ペンテコステの時に集まっていた、集まって120人たちが集まって祈っていた家っていうのがその マルコの母マリアの家だったし、まあ、そのことから考えられるのは最後の晩餐の家もそうだったであろう。そして、ペテロが捕まった時に、捕まって殺されそうになった時にみんなが集まっていた家もやはりその家だったというふうに、こう家だったということはそれは言われているわけですね。でこのそういう家庭の中でマルコは育っている。で言うならばエルサレム教会の中心の中で、まさに教会の中で育ったのがマルコだったわけです。そしてマルコの福音書の中に、ね、こういう箇所がありますね。すると、これイエス様が捕まった時の話ですけども、すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年、こう青年って言葉はちょっと良くないと思います。 若者という、ね、青年というともう20代という感じがしますけれども、もっともっとちっちゃかったはずです。で、若者がですね、素肌に雨布の一枚まとったままでイエスについていて、もう眠ってたんでしょうね。で、なんか何かがあったということで、こうキレをシーツ一枚こう引っかぶってついていった。で、そしたら人々が彼を捕らえようとした時に、彼はその雨布を脱ぎ捨ててすっぱだかで逃げていったっていうのが、そのマルコだったと。これ自分のこと言ってるから、ある若者とかね、ある少年というふうにこう言ってるわけで、自分の名前言わないの。で、この若者、おそらく10代、これがマルコ・ヨハネで、まあ、最後の晩餐の家からですね、イエス様の後をついていった。で、そういうようなことを経験したのがこのマルコだったわけです。で、先ほども言いましたように、ペテロが捕まってヘロデに殺されそうになった時、ペテロはですね、みんながペテロのために乗ってたわけですけども、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行って、救出見つかりによって救出された後、家に行った。そこには大勢の人が集まって乗っていたということが、使徒の働きの12章12節に書いてあります。で、マルコの家というのは、さっきも言いましたように、最後の晩餐の家であり、ペンテコステの家であり、エルサレム教会の集会場であった。で、かなり裕福な家であったということがようです。そしてレビ人の家系であった。で、そのマルコがですね、なんでじゃあそもそもアンテオキアから一緒に伝道に出ていったのかというと、12章の25節に、任務を果たしたバルナバとパウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたということが書いてある。で、これはエルサレムにの教会が飢饉によってですね、アガポという原者が全世界に飢饉がやってくるということが、そういう予言をしたことが、クラウディオ帝の時に実現した。で、それで、アンテオキアの教会はですね、エルサレム教会に救援献金を捧げることとして、バルナバとサウロにその救援献金を委ねてエルサレムに使わせたわけです。そしてエルサレムにいたマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムからアンティオキに帰ってきたわけですね。これバルナバのいとこですから、バルナバが連れて帰ってきたわけですよ。そのイエス様の十字架と復活の証人として、その伝道の働きに彼をつかせるためにですね、こう連れて帰ってきた。で、それが紀元の45年だというふうに言われているわけです。で、マルコの家でペンテコステが起こっていますね。で、おそらく彼もペンテコステの経験者であったはずなんです。で、聖霊体験がある。言うならば、もうどうでしょうかね、教会の真ん中で育って、イエス様ともね、イエス様にも声かけられて可愛がられて、そしてイエス様の十字架と復活を目撃してペンテコステも経験する、もう言うならば教会の中のエリート中のエリートですね。言うならば、小さい時から、言うならばですね、小さい時から教会の中のすごく真ん中にいて、そして大きい教会のですね、牧師の息子みたいな感じかもしれませんね、今で言うならば。で、それなりに彼自身もイエス様の、十字架と復活のを目撃していますから、自分自身もその復活の証人とならなければならないという思いは、私は非常に強かったんではないかというふうには思います。ところが、そして、そのキプロスでの伝道は大成功だったわけですけれども、で、彼らはそのパウロの一行はパポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。そこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。なぜなんでしょうか。 なぜ帰っちゃったんだろう。まあ、よく言われること2つあります。一つは伝道があまりにも大変だったんで、もうこんなことやってられるかって言って帰っちゃったっていうのが一つで、キプロスでの伝道もこれだけ大変だったんだからね、これからさらに宣教が難しくなる小アジア、トルコの方に渡っていったら、ますます伝道が大変になっていくので、そんな命がけの伝道なんてやってらんないよって言って帰っちゃったっていうのがよく言われることなんですね。非常によく言われます。でもう一つはここでパウロの一行はって書いてあるでしょ。パウロの一行はで、もともとバルナバとサウロをって言われたんですよ。でなんでバルナバの一行はって言われてないのかっていうと、キプロスの伝道が成功に終わった後、そのグループのリーダーになったのは最初はバルナバだったんだけども、ここでリーダーがパウロに変わった。でバルナバの、いとこだったマルコはですね、それが面白くなかった、面白くなかったから帰っちゃったんだというふうなことも言われる。まあ、そういうふうに考えるのもそうかなとは思うんですけど、で特に第一の最初にマルコは伝道が大変だから、それが嫌になって帰っちゃったっていうふうに言われて、情けないマルコが後で役に立つものになったというふうによく言われるんですが、ちょっと私違和感があるんですね。その説明はよくされます、よくされるんだけど、私はちょっと違和感がある。なぜかというと、パウロで後になって、でまた出てくるありますかね、はいはい、15章になるとですね、15章37節になると、1回目の伝道旅行が終わって2回目にまた行きましょうという話になった。その時にバルナバ、マルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れていかない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロは知らせを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したって、まあ、15章に書いてある。でバルナバは愛の人であって、一遍その伝道グループから脱落した、マルコをですね、優しく取り扱って、伝道のしやすいキプロスに連れて行って、そこで彼を育てたんだというふうに言われる。まあそれはそうかもしれない。だけどパウロが絶対にマルコを連れて行かなかった理由っていうのは、1回目の伝道の時に脱落したからっていうのは本当なのかなって私はちょっと思ってます。なぜかというと、皆さん思い出していただきたいんですが、パウロはダマスコで、復活のイエス様に出会って、そしてイエス様の福音を伝えるものと変えられました。ですぐにアラビア、まあ、もうずっとイスラエルに近い方ですけれども、で伝道活動した。そしてダマスコでも伝道活動するんですけど、成功しなかったんですね。伝道活動うまくいかなかった。でうまくいかなかっただけじゃなくて、アレタ王の代官に命を狙われてですね、ダマスコから命からがら逃げ出して、そしてエルサレム経由で自分の生まれ故郷の、タルソにですね、命からがら逃げ帰って、そして伝道活動もしないで十数年間そこにいたわけですよ。彼は迫害にあって、迫害から逃げて自分の生まれ故郷に一遍戻ってるんですね。そういう経験が、パウロにはそういう経験があった。ところが神様はそういうパウロを立てて選んで、もう一度セカンドチャンスを与えて、セカンドチャンス、サードチャンス、 何度も何度もチャンスを与えて伝道にお使いしになるっておられるわけですね。そういうことをパウロは自分は個人的に体験しているわけです。そしたら一回ですね、仮にですよ、一回仮に伝道が大変だからって言ってエルサレムに逃げ帰ったマルコを絶対許さないってことはあるんだろうか。僕はそうじゃないと思います。僕はそうじゃなくて、マルコは伝道が苦しかったから逃げて帰ったんではなくて、彼の中に内的な分裂があったからだと思います。どうしてかというと、彼はずっとエルサレムにいるんです。エルサレムにいたクリスチャンってどういう人たちですか？覚えてますか？エルサレムにいたクリスチャンたちってのはどういう人たちかって言ったら、神殿礼拝をずっと続けてたクリスチャンなんですよ。エルサレムにいてイエス様の復活、十字架と復活を目撃したクリスチャンはユダヤ教徒としての生涯を全うしたイエス様を見てるんですよ。そして彼らは律法を守りながら神殿礼拝を続けながら、イエスこそイスラエルのメシアであると、そのように告白して生きていた。彼はずっとそういう中で、本当に生まれ育った時からずっとそういう環境の中で育ってきている。でところがバルナバがですね、アンテオケで異邦人連動が始まって異邦人の教会ができた時に、できた後バルナバがマルコを連れてアンテオケ教会に、連れていくわけですね。イエス様の証人として働けということで、でそれが45年ですよね。でそれで伝道に出たの46年、1年しかないんですよ。1年しかない。自分がもともと生まれ育ったというか、もう骨の髄まで染み込んでいるユダヤ教徒としてイエス様を信じるというその信仰の根本ですね、自分のアイデンティティと関わる、それがそのパウロが主導する伝道においてはですね、律法を守ることであるとか、その異邦人たちがユダヤ人にならずに、割礼を受けずに、ただイエス様を信じるだけで救われると。そしてパウロはですね、その異邦人から出された食べ物を何でも食べるわけですよ、一緒になって。それはマルコにとっては頭ではイエスは全人類の主なんだ、神なんだということは頭では分かっていても、心の中ではユダヤ教徒としての自分っていうのがやっぱりあった。ユダヤ教徒としてイエスを信じる、そういう自分の基礎というかベースというか、そういうものたった1年で変わるわけがないと私は思います。それは私自身もそうだったからです。私自身は無教会の中で育ちました。 無教会の中の聖霊運動をする 教派の中で、教派というか集団の中で育ちました。だからその無教会ですから、もちろん洗礼もない、洗礼式もない、聖餐式もありませんでした。でそういう中で育って、でも そのグループが異端化していく中で、私はそこを出ました。そして本当のイエス様の信仰、イエス様に対する信仰だけを求めて生きる生き方にこう変わっていくわけだけども、その中で教会に、普通の教会にこう自分自身がこう入る。そうすると自分が生まれ育った場所で教えられてきたこととか、それが自分の骨の髄まで染み込んでるわけですよ。そういう中で普通の教会生活を始めても、頭で分かることと心が本当にそうだと思うことの間にはズレがある。 そのズレの中で私自身もものすごい苦しむということはあったし、じゃあそれからもう二十数年経って全てが解決したかというと、そうでない部分まだ自分の中にあるかもしれない。マルコはユダヤ教徒としてイエス様を信じていたはずです。ところが異邦人伝道のに使わされていた時にもパウロがですね、もう異邦人と同じような振る舞いをして異邦人の中にどんどんどんどん入っていく。パウロは何て言ってるか、パウロは第一コリントの9章の19節にこういうふうに言ってます。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には自分自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく神の律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。全ての人に全てのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためですと言って、ユダヤ人にはユダヤ人のように振る舞い、ギリシャ人にはギリシャ人のように振る舞って、何とかこのイエス様を伝えたい、それがパウロの伝道の姿勢だった。ところがマルコは頭ではそれは分かっても ずっと小さい時からユダヤ教徒として生きてきた。たった1年でそれがコロッと変わるようなことはなかったんだろうと思います。だからキプロスでの伝道をしてパウロがですね、ギリシャ人たちと一緒にもうギリシャ人と同じようにこう振る舞う、そういうのを見てつまずいたんだろうなというふうには私は思うのです。皆さんどのように思われるでしょうか。それでマルコはですね、船でカイザリアに帰って、でそのままエルサレムに戻ってしまった。マルコ自身が私は非常に苦しかったと思いますね。苦しかったと思います。自分もイエス様の復活の証人として伝道の場に立ちたいと思いはいう、そういう思いは彼にあったはずだと思います。しかし実際に出て行って、外国に出て行って、それができない、頭で分かってても体が動かない、心が動かない、そういうような状況になって、彼は本当に苦しかったんじゃ違いないと思います。そしてその後、実はマルコはですね、その後バルナバに連れられてまたキプロスの伝道に行って行くだけでなくて、いろいろなその福音がですね、地中海世界にこう広がっていくに従って、いろんなクリスチャンの人たちとの交わりというものにこう触れることになって、彼自身がユダヤ教徒でなければというふうに思ってた思いっていうのは少しずつ少しずつ取り去られていって、そして全世界の主であるイエス・キリスト、ギリシャ人にはギリシャ人のようになってイエス様を伝えていくことの大切さということを彼自身がこう自分の肌で分かるようになっていく、そういう期間というのが彼に与えられることになります。パウロ、これはですね、コロサイ人への手紙の4章10節ですが、これはパウロがローマで伝道していた時に書かれたものです。まあ 私と一緒になっているアリスタルコがあなたによろしくと言っています。それからバルナバのいとこであるマルコもあなた方によろしくと言っていると言って、マルコはですねローマで銃の効かないパウロを補佐してローマで伝道してるんですね。そしてピレモンという、ピレモン書という短い書簡がありますが、これはカイザリアあるいはローマで、パウロが投獄されている時に書かれたものです。私の労働者私であるマルコアリスタルコデマスルカからよろしくと言っていると言って、ここでも同労者としてパウロはマルコを紹介しています。そして第二テモテの4章11節、これはパウロがローマでの殉教を目前としてその覚悟を決めていた時に書かれたものですが、こういうふうに言っています。ルカだけは私と共にいます、マルコを伴って一緒に来てくださいとテモテに言っています。彼は私の務めのために役立つから。この時はですねもう完全にマルコは異邦人伝道のもうユダヤ教という枠を完全に離れて異邦人伝道の中に自分の身を投じる、そういう働きをするようにこう導かれていっているわけです。そしてさらにですね、ペテロがローマで伝道している時、そのペテロがペテロの第一の手紙というのを書きますけれども、そのペテロの伝道を補佐してるんですね。そして第一ペテロの中にバビロンにいる、バビロンっていうのはローマのことです、ローマを指します。バビロンにいる あなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています、また私の子マルコもよろしくと言っていますと言って、ローマでも彼は伝道をしています。そしてペテロの証言に基づいてギリシャ語で彼はローマ、マルコの福音書を書くのです。ヘブライ語で書いたんじゃない、アラム語で書いたんじゃなくてギリシャ語で彼はマルコの福音書を書きました。ギリシャの人たちに、ギリシャ語を話す人たちにイエス様を伝えるためです。マルコはおそらく伝道が苦しくて逃げて帰ったのではないだろうと私は思います。また パウロがですね主導権を握って、そして、主導権を握ることに対して、まあ、嫉妬してですね苛立って帰ったという、そういうこと、そういう表面的な意識のことではなかったんではないかなと思いますね。自分自身の生まれ育った生まれ持ったそういうユダヤ教徒としてのアイデンティティと、それから海外伝道に、海外にイエス様の福音が伝えられていくときにそれを捨てていかなければいけないということの間で彼は本当に苦しんだんだろうなと。だけどその苦しみをイエス様は見ておられたに違いないと思うのです。ローマ人への手紙の中にこういう言葉があります。8章28節、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。今日の言葉の中から、聖書の言葉から私たちはこれをどういうふうに自分自身に、また自分自身の生活に当てはめて考えていく、でしょうか。自分の生まれ育って持っているいろいろな価値観とかそういうものはありますね。でイエス様の福音に触れて頭では もともと持ってきたそういうものを全部捨てていかなければいけないということは分かっていてもどうすることもできないということっていうのは日本人にとってもあるんではないかと思います。そういう中で神様はそういう中で日も右に進むことも戻ることもできない、どうしたらいいかわからない、そういうような状況に陥ってしまう私たちを決してお見捨てにならないということです。また私たち自身もそういうような状況に陥るかもしれないし、私たちのお友達が陥るかもしれない、そういう中にあって私たちはそれを裁くのではなくて、そういう者たちを神様が握ってくださっているということを知って、神様の計画の愛の計画の水の中に全てを委ねていくことが私たちは大切だと思います。パウロ自身も2回目にマルコを連れていかなかったのは伝道から脱落したからではなかったと思います。ユダヤ教徒としてのアイデンティティを捨てきれずにいると外国異邦人伝道ができないからです。そうだったんだと思います。一回逃げて帰ったから連れていかないって言ったんじゃなくて、それを捨てなければ異邦人伝道はできないっていうことをパウロはよく分かってた。だから心を鬼にしてダメだって言ったんだと私は思います。神様、私たちのそういう分裂した思いっていうのを知ってくださっている、そのことを覚えてですね、今日のこの聖書の言葉、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている、このことを覚えて今日帰りたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたのご計画と導きを感謝します。私たちは目の前のことしか分からずに内的に分裂したり、あるいは頭で分かっていても心が動かない、そういう状況の中に陥ったときに本当に落胆したり、もう自分はクリスチャンとしてダメなんじゃないかというふうに思うこともあります。また他の人に対してそういうふうにそういう烙印を押してしまうような愚かなことをしてしまう、それが私たちであります。しかしイエス様、あなたはそうではありませんでした。内部的に内的に分裂してどうすることもできない私たちを、あなたはます握ってくださいました。そしてあなたの愛の ご計画の中で私たちを育て、一歩一歩少しずつ握りしめていたものを手放させ、そして少しずつあなたの役に立つものへと作り変えてくださいました。今日このことを覚えます。あなたに感謝します。天のお父様、私たちもあなたがそのように私たちを導いてくださること、握ってくださっていること、全てのことを働かせて益としてくださることを心に覚え、自分自身に対してもまたお互いに対しても本当に希望を持って愛を告白していくことができますように導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。